13、20ページ。みんなの図書館及び太宰府の文化。みんなの図書館。新しく入った本。令和8年6月貸し出し開始資料から。小説、エッセイなどの文学。野球が好きすぎて、2021から2025。東川徳也。文豪テクテク散歩。新次スマル。手のひらより愛を込めて。阿藤田隆。ビューティフルワースト。川瀬七尾。氷河期のゴミ。串木理宇。横浜共同疎開。佐々木城。江崎クリーニング店の娘。鈴木瑠璃花。テロル。月村良恵。雨が降ったら、寺地春奈。こうやって作家は言葉を紡ぐ、小川さとし。ジュビリー、アリス・マンロー。もし血が流れれば、スティーブン・キング。その他の本、お酢お酢レシピ、岩間明子。最初のお酢は調味料の酢。次のお酢は推薦するのお酢。建築トリック謎解きガイド安井敏夫。読書スタディーズ桜井正成。健康長寿解剖図鑑島影まなみ。季節を味わう私の保存食和歌山陽子。初めての熱帯果樹三輪正幸。山の天気入門、猪熊隆之。水の世界史、ジュリオ・ボカレッティ。思考のストレッチ、田村忠。8月の図書館カレンダー。8月3日、10日、17日、24日、31日の月曜日と26日の水曜日はお休みです。市民図書館、電話921-4646、ファックス921-4896。開館時間午前10時から午後6時まで。祝日を除く金曜日、土曜日は午後7時まで。市民図書館の二次元コードが載っております。太宰府の文化、公文書館だより148。太宰府の対外的機能2、解消の登場、ページ ID 7241。奈良平安時代初期における日本の対外関係は、外交使節の往来がその主流でした。その中で太宰府は本年4月号で紹介したように、律令に定められた万格、帰化、共演という規定に基づいて、その対外的な役割を果たしていました。しかし、この使節外交にも変化が起こります。朝鮮半島の新羅との外交では、日本への新羅使派遣は奈良時代末が最後です。日本からの県新羅使も同時期が最後となります。ただ、これらの事実は結果論でしかありません。その時期の歴史的経緯を後付けると、最終的に新羅との国家間の通行が全く期待できなくなるのは、平安初期の貞和年間834年から847年と考えられます。一方、中国への遣唐使も、寛平6年894年の菅原道真の進言によって派遣が定闇となり、自然消滅してしまうのです。こうした事態と入れ違うように、海を渡って交易に携わる商人たち、すなわち海商が登場してきます。9世紀前半のことです。記録の上では、当初は新羅商人、後には唐商人と見えますが、日本が新羅商人の排除に動くこともあって、その自称を変えた可能性があり、両者に大きな差異はなかったとも考えられています。ここで東アジア世界に目を転じると、 10世紀は激動の時代と呼ばれています。その最大の要因は、東アジア世界に大きな影響力を及ぼし続けていた東帝国が907年に滅亡したことです。その後、中国大陸は五代十国という分裂の時代に入ります。これに連動するように、朝鮮半島でも統一新羅の弱体化とともに、9世紀末から10世紀初頭に呉・百済、呉・高句麗の建国があり、やはり呉・三国時代と呼ばれる分裂の時期を迎えます。日本においても、天行の乱、平将門の乱、藤原住友の乱が勃発。従来の律令国家による支配体制に大きな打撃を与え、武士階級の誕生を促しました。また摂関政治が常態化して、新たな国家体制が出現することにもなりました。このような党の滅亡に端を発する10世紀の激動を、東アジア世界の画期として捉える見方がありました。一方で、東アジアの対外関係を考えるとき、党の滅亡よりも、むしろ先に述べた海嘯の登場を重視すべきとの見方が提示されており、私もこれに賛成です。それでは、この海嘯の登場によって、太宰府の対外的機能はどのように変化していったのでしょうか。次回、12月号を掲載予定は、このことについて述べたいと思います。太宰府市公文書館、重松俊彦。